こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。体力がない人の仕事の戦略は、精神科医の和田秀樹が、疲れやすさや体調不安を抱えるビジネスパーソンに向けて書いた実用的な仕事術の本である。主題は、体力を増やす方法そのものではなく、限られたエネルギーをどう配分し、消耗を抑えながら成果につなげるかに置かれている。対象は、40代以降の体力低下を感じる人だけでなく、20代や30代で慢性的な疲労感を抱える人、完璧主義で無理を重ねやすい人にも広がる。本書は、努力や根性を前提にした働き方を見直し、手抜き、優先順位、休み方、上司との関係、AI 活用などを含む具体策を提示する、精神科医の視点を背景に仕事の成果と健康維持を対立させず、持続可能な働き方へ組み替えることを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、体力を根性で補うものではなく、配分すべき有限資源として扱う本書の中心にあるのは、体力がないことを欠点として責めるのではなく、仕事設計の前提条件として扱う考え方である。多くの職場では、長時間働ける人、多少無理をしても崩れない人が標準とされやすい。その標準に合わせようとすると、体力の少ない人は集中力の低下、ボンミス回復の遅れを招き、結果として生産性も評価も下がりやすい。和田秀樹はこうした悪循環を努力不足の問題ではなく、資源配分の失敗として捉える。重要なのは、体力の総量を過信せず、成果に直結する場面に知力や時間を集中させることだ。これは単なる省エネではない。自分の限界を把握し、消耗の大きい作業や人間関係を減らし、代替手段を探すことで、限られた体力でも安定した成果を出すための現実的な戦略になる。体力の多い人の模倣から離れる点が本書の出発点である。次に、手抜き三原則が完璧主義による消耗を抑える。本書で特徴的なのは、手抜きを怠慢ではなく、体力の少ない人に必要な仕事技術として位置づけている点である。無理して我慢しない、限界まで頑張らない、嫌なことはやらないという三原則は、聞こえだけなら極端に見える。しかし意図は、責任を放棄することではなく、過剰品質や不要な我慢を切り分けることにある。体力がない人ほど迷惑をかけまいとして完璧に仕上げようとし、結果的に一つの作業へ体力を使いすぎる場合がある。そこでは、どこまでやれば十分か、誰に任せられるか、どの部分を簡略化しても成果に影響しないかを判断する力が必要になる。良い手抜きは、仕事の目的を見失わずに工程を軽くすることだ。一方で、必要な確認を省く、約束を守らない、周囲にしわ寄せを送るような手抜きは悪い手抜きになる。本書はこの違いを明確にし、体力を守りながら信頼を損なわない働き方を促している。さらに、緊急度と重要度だけでなく、得意さと気分の乗りやすさで優先順位を決める一般的な仕事術では、緊急度と重要度でタスクを分類する方法がよく使われる。本書はその有効性を否定するのではなく、体力が少ない人にはそれだけでは不十分だと見る。シミケチから逆算して、苦手な仕事や気が重い仕事から始めると、着手の段階で大きな心理的抵抗が生まれ、時間も体力も失われやすい。結果として、予定より進まず、さらに焦りが増え、他の仕事にも悪影響が出る。そこで本書は、得意な仕事、気持ちが乗る仕事、すぐに進められる仕事から着手する選択肢を重視する。これは楽なことだけを選ぶという意味ではない。最初に進捗を作ることで脳の負担を下げ、仕事全体のリズムを整える狙いがある。苦手な仕事は、体力が残っている時間帯に小さく分割する、相談の機会を先に確保する、許容される完成度を確認するなど、消耗を管理しながら進めるべきものになる。優先順位に体力と感情の要素を入れる点が実践的である。そして、一つのやり方に固執せず、外部リソースと仕組みで負担を減らす。体力がない人にとって危険なのは、自分のやり方に固執して消耗し続けることである。本書は、うまくいかない方法を根性で続けるより別の方法を試す柔軟性を重視している。例えば、文章作成や情報整理では、 AI ツールを下書きや要約の補助に使う。定型業務はテンプレート化する。判断が必要な場面では、早めに上司や同僚に確認するといった発想が含まれる。ここで大切なのは、外部リソースの活用を能力不足の証拠とみなさないことだ。体力が限られているなら、すべてを自力で抱えるより、仕組みや人間関係を使って負担を分散する方が合理的である。上司との関係構築も単なる処世術ではなく、自分のキャパシティを共有し、無理な仕事量や曖昧な期待を減らすための基盤になる。複数の選択肢を持つことで、失敗時の消耗や不安も小さくなる。本書は、知力と仕組みで体力不足を補う働き方を現代的に示している。最後に、休み方を仕事の一部と捉え、翌日に疲れを残さない基準を持つ。本書は、働く時間だけでなく、 休む時間の設計にも注意を向けている。体力が少ない人にとって休息は頑張った後の報酬ではなく、翌日の仕事品質を守るための必要条件である。疲労やストレスが蓄積すると自律神経の乱れ、睡眠の質の低下、注意力の低下につながりやすい。そこで重要になるのは、限界まで働いてから回復するのではなく、疲れが深くなる前に休むという基準である。翌日に疲れを残さない働き方は、短期的には物足りなく見えるかもしれないが、長期的には欠勤、体調不良、仕事の遅延を減らす効果がある。休み方もストイックである必要はない。睡眠、栄養、軽い運動、快適に過ごせる時間などを自分の体調に合わせて整えることが現実的な対策になる。健康法として完璧な生活を目指すのではなく、仕事を続けられる状態を維持する。この実務的な休息感が本書の仕事術を支えている。結論として、体力がない人の仕事の戦略は、疲れやすい人、体調不安を抱えながら働く人、完璧主義で自分を追い込みやすい人に向いている。特に仕事量は減らせないが、今の働き方を続けると消耗が大きいと感じているビジネスパーソンには、優先順位のつけ方、良い手抜き、休息の基準、周囲との調整方法を考える手がかりになる。管理職やチームリーダーにとっても、体力や回復力には個人差があるという前提で業務を設計する視点を得られる点で有用である。類書の多くは、時間管理、集中力強化、習慣化、体力づくりを中心に語る。本書は体力の少なさをすぐに克服すべき問題として扱わない。むしろその条件を受け入れた上で、消耗を減らし成果を維持する現実的な工夫へ焦点を移している点が特徴である。ただし、医学的診断や治療法の本ではないため、強い不調が続く場合は専門家への相談が必要になる。それでも仕事術と心身の自己管理を結びつけた実践書として、無理を美徳にしない働き方を考える上で読みやすい一冊である。ご支援いただける場合は、和田秀樹ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。